プロジェクトの自動生成についてということで、JP ニックの岡田さんからご発表いただきます。よろしくお願いいたします。
JP ニックの岡田です。それでは私から AP ニックから相談事項という形で、今回前回の AP ニックミーティングにおいて、AP ニックの技術陣から IRR のルートオブジェクトを増やすための自動生成について、このようなやり方どうだろうということで情報共有がありました。でこれが直接的にすぐに AP ニックの IRR サービスやフイズのサービスに変更につながるかというところは、まだ直接的には関係することではないんですが、こういう方向性でサービスの改善を考えているという形で説明がありましたので、日本地域のコミュニティのデータベースを申請する人、また IRR を活用する人に影響が発生すると考えまして、今回早めに情報共有をするとさせていただくということで、本日時間をいただきました。AP ニック35での相談事項になるんですけれども、これ本当に Improving Root Object Process in FUIZ という形で、 AP ニックの研究開発を担当しているジョージ・マイケルソンさんから45分程度の相談のお話がありました。実際相談のスロットがですね、 IPv6 の技術的なプログラムですとか、プログラムの事前アナウンスが短かったこともあって、この相談自体はポリシーシグの AP ニックのポリシーシグの場で行われたんですが、関係するルーティングエンジニア等があんまりその場に在籍してなかったということもあって、あんまり意見ですとかコメントが出なかったというのが現状になっています。ですので今後、AP ニックからの相談が、ポリシーシグでやるのか、どこのセッションでやるのかということから含めて、こちらから必要があれば意見をするということが必要かと考えられております。で、今回JPOPM のポリシーとは直接的に関係しない、ルーティングレジストリ IRR に関係することの相談事項だったんですけれども、今回の周知に至った経緯としましては、まず日本のアドレス経路運用者のコミュニティへの影響が非常に大きいかなと。でこれはアドレス申請者ですとか経路運用者への影響が、もしこれが実装されて、かつ下位のレジストリまでに強制される、強制されることはないと思うんですが、下位のレジストリにも影響が起きるような内容になった場合、非常に影響が大きいということ。で確かに OPM の場が最適でないことも事実ですので、今回の OPM のこの場での相談の以降には、IRS ですとか JANOG ですとか、その他の場所でも意見の収集相談を、こちらから継続して行う必要があると考えております。で一方、この提案者の AP ニック自身も、継続して意見を募集中のステータスになってまして、5月のライプミーティング、今日午前中のセッションであったかと思うんですけれども、ライプ66の場でも本件が相談されまして、AP ニック35の場ではあまり意見は出なかったと私から先ほど申しましたが、ライプ66の場ではトランスクリプトですとか参加してきた奥谷さんからの、お話とかを伺うと、割と、否定的な意見というか、あんまり好意的ではなかったというようなことを聞いています。とはいえ AP ニックとしては、IRR の改善等を、諦めたわけではなくて、継続して、こういった情報の提供と、相談を繰り返すと聞いております。で今後もポリシーのコミュニティで、こういう話が出るかもしれないので、念のため OPM でも共有、相談はしておこうという形で、今回周知の活動の時間を取らせていただいております。で相談内容を簡単にまとめますと、まず AP ニックの IRR の登録を少し改善したい、そもそも AP ニックが IRR やってるのかっていうところからおそらく疑問があるかと思うんですが、 AP ニックの IRR は AP ニックのフーイズデータベースの中に IRR も一応含むという形になってるんですね。個別に JP ニックのフーイズデータベースと JPIRR があるように分離しているわけではなくて、 AP ニックというフーイズデータベースの中に一般的なレジストリデータベースとルーティングレジストリのデータベースが混ざっているという考え方をしています。でその AP ニックの IRR の、中の、問題なんですけれども、現状、IRR を登録する場合には AS と、IP アドレス、 保持者の両方の許可が必要というのが現状になっています。で、IRR のルートオブジェクトを登録するために IP アドレスの保持者からの OK と AS ホルダーからの OK 両方必要という形になるので、このような制限が必要なところに最近の APNIC の把握している傾向として、IP アドレスの保持者と AS の保持者がもう全然異なってきたというような、傾向が強まっていると、いうことを APNIC は、調査によって把握しています。で、そのために、ある IP アドレス、ただでさえ枯渇してなくなってきている IPv4 アドレスを急いで使いたいというような IP アドレスホルダーの考えがあるところ、自分の IP アドレスのAS をオリジネートする AS までなかなかコンタクトすることができずに、AS ホルダーの許可が得ることに、時間がかかっていると。で、そのために IRR の登録も遅れてしまっていて、それが問題だということを APNIC がまず問題として、認識しています。で、そのために IRR の登録までにかかる時間が増えるということは、実際に、経路広告して使うまでの時間が増えてしまっている。で、これが問題だということは、APNIC が主張しています。で、その改善として、なかなかちょっとその改善策が飛んでるんですけれども、最近始めたことに なってるんですよ。もう、最近始めた RPKI、ROA サービスではもう IRR 登録に必要な情報揃ってるじゃないかと。IP アドレスの情報にオリジン AS 番号がもう登録として必須になってるんだから、これ使えばいいじゃないか。ということを言いまして、APNIC さん の仮の結論としては、RPKI と ROA の情報を IRR に自動でコピーすればもう全部解決するじゃないですか。これはいいだろうっていうようなことが今回 APNIC から の相談事項の内容になります。なかなかちょっと僕も聞いていてちょっとぶっ飛んだんですけれども、間違ってはないと私も思うんですが、なかなかちょっとそこに至るまでに他にいろんなことを決めなきゃいけないだろうっていうのが、やっぱり皆さんも思うと思うんですけれども、簡単にこの現状を図解で説明しますと、ちょっとその AS と IP アドレスの許可のイメージが湧きづらいと思うので、簡単に説明するとですね、アドレスのデータベースのところに、まずアドレスはこう誰に IRR の登録を許可するかっていう、属性が APNIC のデータベースにあるんですね。で、ここで一応この人に許可するよっていうことを書いてあげる。で、AS の申請者さんも、この AS 番号はこの人の IRR を許可していいよっていう、2つの許可の属性があって、初めて経路の運用者は、僕から、この1224120のスラ24の人からも OK もらってます、 AS64496 からの許可ももらってますという2つの、許可の情報を用いてようやく登録できるっていうのが現状なんですね。で、これが大変っていうのは分からなくはないんですけれども、じゃあこれをどう改善するかとなったときに、IP アドレス申請者はもう IRR の許可はもうどうでもいい。もう何でもいいですよ。で、AS の申請者っていうのは、もう IRR の許可のところ、あんまり関係なくてですね。で、ここに初めて登場する人がいるんですね。RPKI 登録者っていう人たちがいて、で、RPKI 登録者って一体誰なんだっていうと、例えばアドレス申請者から、紐づいてる人ですとか、 AS 申請者から紐づいてる人とか、APNIC のマイ APNIC 上で、何らかのアカウントを持ってる人っていう形になるんですが、RPKI 登録者の人がこう僕の IP アドレス、この IP アドレスのこのマスク上で、あとは追加で MAX プリフィックスレングスとかも書けるんですけれども、この AS 番号だっていうようなことを言うんですが、これを登録されたら、そのままビーッと IRR のルートオブジェクトにコピーしましょうというのが APNIC の改善案になります。で、一応 RPKI 登録者の人はもうアドレス申請者も AS 申請者もすでに分かっているはずなので、これだったらもうスムーズに IRR のルートオブジェクトも登録できるだろうというのが APNIC の考えになります。で、相談内容を私どもで、過去もいろいろ似たような提案を JPOPM で相談したりもしたので、いろいろと、考えてみるとですね、そもそも、そもそも論と AS 登録と、RPKI サービスの依存という、大きく3つの 方向性に分類できるんですけれども、まずそもそも論として RPKI サービスの登録者を誰が担うかっていうところの議論が全くなされていないんですね。で、現状 APNIC は、まあ、APNIC の考えで RPKI サービスを提供していますけれども、本当に RPKI の、ROA を登録する人は誰にすべきなのかというような議論が、まあ、欠落はしてないんですが、あまりきちんとなされていないと。で、それともう一つ B の点としては、RPKI の登録業務が発生するということは、IRR の登録、負荷と、ま、同様なんですよね。なので結局、登録者側の負荷というのは、ま、減らないのではないかという話。で、それに付随して、結局、RPKI の登録者はそもそも、IP アドレスの申請者と AS の申請者が、まあ、完全に別になっている傾向ということは、その IP と AS を収集できる ROA の登録ができるのかというようなところから、疑問が湧いてくると。で、AS の登録に関しては、まあ、RPKI の保持者は何を担保に AS 番号を登録するのかという形が、現状 RPKI の仕組みの中でやるのか、それとも、まあ、ポリシーで縛るべきなのか、それとも、これは例えば一つの考え方になりますが、IP アドレスと AS の間で契約を結ぶのかとか、まあ、実際にそうされているところもあると思うんですが、そこのところの、まあ、緩い合意も現状ないということ。で、それと三つ目なんですけれども、これは RPKI サービスが、IRR より上位になってしまうので、IRR サービス自体が RPKI に依存してしまうっていうことが一つ問題として考えられるかなと。まあ、いろんな RPKI の活用を今、いろんな場所で議論されていますけれども、現状 RPKI と IRR は、まあ、置き換わるものではなくて、まあ、しばらくは相互にお互い仲良く共存していくのではないかなという状態を、まあ、皆さん考えていると思うんですが、結局、この RPKI から IRR にコピーするという流れを作ることは、IRR の独立性が RPKI に依存してしまうのではないかというようなことも問題として挙げられています。で、このような IRR とレジストリデータベースの結びつきについて、他の RIR ではどうなっているかということなんですが、まず営林地域については、営林も細々と営林ルーティングレジストリというものをやっています。ただ営林自身は北米に RADB というデファクトスタンダードがあるので、ほとんど AILINRR には内容が存在していない状態なんですが、まあ、一応 AILINRR は、まあ、登録したい人が自由に情報を登録できる状態になっています。で、ただし、オプショナルで、ルーティングレジストリとは別に、IP アドレスデータベースの中に、オリジン AS を書くことができます。希望する人は書くことができていて、このリストを1日に1回更新ぐらいの頻度で、なんて言ったらいいんですかね。CSV ファイルで、AILINのウェブに公開しているという状態です。これを活用している人はあんまり聞いたことがないんですが、AILINのウェブに行くと、IP アドレスとオリジン AS が書かれた、まあ、一覧を見ることができるという状態です。ただし、やっぱりルートオブジェクトの登録率っていうのはとっても低くて、まあ、AILIN 地域は多分 RADB があるので、まあ、RPKI はやるけど、IRR はそれほど積極的に関与するスタンスではないのではないかと、考えられています。で、次に、ま、こういうルーティングとかに強いというか、まあ、すごく武力の強い人たちがいっぱいいる RIPE のところでは、もう APNIC のルーティングレジストリと同様に認証が必要なんですね。ですが、ルートオブジェクトの登録率はもう常に8割以上を保っている状態で、AP 地域では全く同じ仕組みではダメだったんですけれども、RIPE ではまあ問題なく 80% ぐらいのデータベースの精度は維持されているという状態です。で、次に JPNIC の現状を申しますと、まあ、細かい話はいろいろありますが、基本的に JPIRR の AS とプリフィックスの認証は、まあ、ほとんどない状態です。まあ、ただ相手が指定事業者であるとか、データをオブジェクトを、そうですね、例えばアドレス移転が削除行われる時とかに門倉さんチェックが走るとか、そういうレベルで精度を維持してるんですけれども、機械的に何かをするっていうことは現状行っていないのが現状になるんですね。で、そういった状態を、手動でやっている、または皆さんの 任意の登録という形を持ってきていますが、現状ルートオブジェクトの登録率は JPNIC 管理下 IP アドレスの 85% 以上を常に保っています。大規模な割り振りがあったりしたときにちょっと一時的に落ちたりするんですけれども、だいたい毎年89から85の間を行ったり来たりしているというのが現状になります。で、これは2010年ですね、2010年の JPOPM で完全に全く同じではないんですが、似たようなレジストリデータベースに AS を登録して、もう自動的に IRR に登録したら素敵じゃないですかっていうことを JPNIC の人が、私が OPM で相談をしてみたんですけれども、割とネガティブで、そんなことよりも登録をもっと積極的にアピールしていくことの方が先なんじゃないですかと。で、それで十分 IRR の内容の、カバー率は向上できると思いますよというような意見が、その場では体制を占めていて、わかりました。じゃあ、もう少し、登録啓発活動の方に突っ張りますっていうようなことを経て、現状、その相談を再度している状況にはなっていないというのが、2013年の現在になります。でこれまでの APNIC の相談の進捗の状況なんですが、 APNIC35、2013年の2月の下旬から、3月の1日ぐらいなんですが、この時は非常に叩き台っていうような形でざっくりとした相談だったんですけれども、はじめに申しました通り、他の技術的なプログラムとこのセッションが重なっておりまして、あまり技術者が会場にいない状態でして、あくまで相談っていうようなスタンスで説明をされていましたと。で、次に LIPE の66では、これは LIPE 地域のポリシー提案というよりは、AP 地域ではこんなことを考えてるんだけどどうだろうっていうような相談という位置づけで、LIPE 地域からの意見の収集という形で行われました。で、ライフコミュニティとしてはもう APNIC の相談、この内容についてはかなりネガティブな意見が多かったです。例えばフィルタリングに使うだけではなくて、経路生成にも使っている等で、影響が大きすぎると。っていうような、本当にコメントはいろいろあってですね、なかなかそのまま賛同という形ではなかったんですが、次の APNIC36 でも、おそらく議論を継続されるのではないかということで、こちらとしても、継続して、状況をウォッチしていこうというところで、次の新案までに、ある程度できる準備はしておこうと考えております。ということで、今後の対応としては経路運用者コミュニティへの、こういう提案がありますよという情報提供と、APNIC のちょっとここでは本気度って言ってるんですけれども、やるぞっていう時には、こちらも、本当に反対するんでしたら国内の意見をきちんと収集しなきゃいけないとも思いますし、賛成の場合でしたら、どういうふうな形でこれを実装するのが良いかですといった、サービスのリクワイアメントの、意見の収集ですとか、そういうことを、やる。で、ただしそれは、APNIC は現在まだ、情報収集の段階なので、その辺は、ちょっと本気度っていうのを、こちらで、感じながら対応していくということで、必要な時期に意見の収集ですとか、議論の場をセットしますので、今後もこういった、周知、情報、の、共有に、ご協力いただければと思います。私からの情報共有報告は以上になります。
はい、ありがとうございました。皆さん、これで、この発表に対してご意見、ご質問等あればお受けできると思うんですが、いかがでしょうか。
まだ相談っていうレベルなんで、なかなかちょっと議論になりづらいと思うんですけれども、本当にこれが進むときにはぜひいろいろとご意見いただければと考えております。
ちなみに、LIPE で行われたのは、これ確かルーティングワーキンググループで、プレゼンテーションが行われました。で、実は、裏がアンチアビューズでして、IRR ってその利用 RPKI って利用者とかのセキュリティの向上だとか言ってるんですけど、重要なのって実は裏で言っているアンチアビューズの人たちも重要な、もしかするとアンチアビューズの観点からの人たちからも多分意見っていうのは、もしかしたら今回ライプではルーティングの方で意見がたくさんあったということなんですけど、もしかするとアンチアビューズ的な視点の人も多分意見がもしかしたらあったのかなと。私はちなみにアンチアビューズの方に出てたんですけど、別のことでバトってたんで、大変なセッションではありましたが、はい。ご意見等があればぜひ、 まだしばらくこれは継続のネタになることは間違いなさそうですので、
そうですね、
はい、あの今後も出てくるっていうのはあると思いますが、あのまあすいません、私あの個人的に少しやっぱ思うんですけど、あのインターネットクラークたるインターネットリソースクラークであるところの RIR が RPKI といってルーティングにコミットするっていうのはどういうモチベーションなんでしょうねって今更ながらちょっと思うんですけど、
いろんな方向があると思うんですけれども、まあ、BGP のセキュリティを使いたいと言っている人たちに、RPKI のツリー構造をまあ提供するっていうのは、まあ、やらなければいけないなと思っていると。で、それは多分どのレジストリの人も割と同意しているところで、で、それをもっとさらに活用しようっていうことも考えている研究者の人が少しいるっていうことだと思います。
で、きっとあれですよね、岡田さんがさっきあのそのスライドの中でもあった RPKI サービスっていうのは誰が担うのっていう話にも結局先祖返りするわけですよね。
そういうことだと思いますね。その、まあ、RIR、NIR はまあレジストリのところだけをやって、ね、はい、発行とか共有のところは誰がっていう議論が今後あるはずなんですね。
なるほど。はい、ありがとうございます。どうぞ。
時間が余ってすって、なんか埋めなきゃいけなさそうなので。
いや、あまりあのそこはご心配は
い
や、ありがたいです。はい、どうぞ。マイク入ってる？大丈夫？
そうなんですよ、音が小さいんです。多分 IRS とかをジャノブで話した方がいいと思うんですけど、うん、あ、まあ、ホロバ近藤です、うん、思うんですけど、そもそも IRR とその RPKI の話って、結構まあ、IRR が担うべきものっていうのと RPKI が担うものっていうのは違うじゃないですか。
その通りですね。
で、まあ、一時期 IRR に今 RPKI がやろうとしていることを担わせようという話もあって、で、そういうふうに動いてた時期もあって、でなんですけど、そもそもその RPKIがやるべきことで満足するんだったら IRR はいらなくなるんですよね。だったら IRR がやるべきことは何かなということをちゃんと考えなきゃいけない時期に来ているんだろうなというのは思います。で、担うものが違うものを混ぜるのは私は良くないと思うし、でそもそもそのルートオブジェクトって経路情報ですよね。載せるべきものって本来はなので、 RPKI が経路情報かっていうとそうなんですか。
だから IRR の中で、ROA は経路情報の、まあ、一面表現ですよね、プリフィックスとエース番号という。でそれ以上に IRR のルートオブジェクトは連絡先のデータベースですとかそういうところの機能があるので、その機能をやるかやらないのかと。それともそういうのはやっぱりピアリング DB とかの活用に収束していくのかとか、そういう話っていうのが出てくるんだと思いますね。
なるほど、
はい、
難しいですね。
そう思います。
そも多分ライプの方で嫌だって言ってるのはなんとなく裏で IRR ツールセットとかああいうのを使ってる人が多いからのような気もしていて、
あの最終的にはそういうところだと思います、ね、そういうことだと思います。
なのでそこに RPK を持ってくると、まあ、余計なお世話だよね結局ね。
そういうことですよね。
なのでまあちょっとうまいこと議論を分けていく方がいいかなとは思いますが、私は RPK はよく分かってないし、現場離れているのでジャノクとかで聞く方がいいと思います。
そうですね、はい、本田さんも RPK やりましょう
ありがとうございます。あとは、あれですよね。RPKI に関して言うと、ライプ、すいません。ちょっと私が今、まともに頭の中で記憶を追えないんですけど、RPKI って、ライプコミュニティの、あ、ライプ NCC の事業として、RPKI 推進するっていうのって、ディシジョンしたんでしたっけ？
やらないことはやらないって決まったんじゃなかったでしたっけ？
やらないとは決めていないっていうのになったんですよね、確か。
うん、確かそうです
ね。やることを決めたわけじゃないという言い方だったような気がするんですけど。
それ半分ヘリクツみたいですけどね。現時点ではやめることを決めない。
そうですね。やめることを決めない。そうだと思い出した。で、これがどこで決議されたかっていうと、今日午前、私の発表の中で触れた、ライプ NCC メンバーミーティングでの決議なんですよ、これ。 なので、ライプ NCC に対して LIR としてステークホルダーとして関わっている人たちが、そこに対して強く異議を唱えたわけですよね。
同義でしたよね。同義。確かあれは。
そうです。同義です。そうです。なので、かなりこれ重い判断なんですよね。で、今後どう変わっていくかっていうのは、多分、コミュニティの意見とかで議論で巻き込んでいくっていうことに加えて、多分そこのレベルまで多分上がっていくことが今後予想されるのかなっていうふうに、今の話を聞いてると、ちょっとルーティングワーキンググループ出れなかったのは今更ながら痛かったなというのが、ちょっと私個人的に反省してるんですけど、はい。すいません。まあそんなこともありました。はい。まあ今後、もしかすると、もう一度、ライプ NCC メンバーミーティングに議題として上がってくるかもしれないんで、そしたら私は、LIR として参加できますから、もうちょっと見届けることができるかなというようなことはちょっと思いましたね。はい。
ありがとうございます。
はい。すいません。ご意見ありますか？まあ、今後多分、あちこちで、各種コミュニティで多分議論というか、情報提供がされつつ、行われると思いますので、ぜひ、ご意見のある方は、その都度その都度、意見をいただけると大変ありがたいと思います。ということで、はい、以上でよろしいですか？はい、岡田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。